からグリーンコ今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2020年新年第1回目の放送です。皆様明けましておめでとうございます。ラジオを聴きの皆様はどのような新年迎えられたでしょうか。そしてこの番組新年最初のお客様は京都市民の台所、京都錦市場商店街振興組合理事長の宇津克美さんです。宇津さん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、もう本当にお正月に宇津さんにお話を伺うというのが恒例行事のようになりました。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ですね、まあ、2019年の年末お忙しかったでしょうか。
まあ、おかげさまで、はい、まあ、年末はどんなケーキがどうあろうとも、
はい、
これだけはやはりきっちりと収めていかねばならない、年末でございますから、しっかりとやらせていただきました。
そうですか。12月31日は何時ぐらいまで例年、お仕事されるんでしょう。
まあ、店によって違いますが、
はい、
まあ、自然閉店みたいな形で
自然閉店
やりますね。
はい、大体こういつ頃何時ぐらいまで人出というのがあるんでしょうか。
そうですね、
6時ぐらいとか、
まあ、いやいや、もうもっと遅くなりますね。そうじゃらみんなし、はい、お正月の食材を買い求められた後ですけども、
はい、
私どもはまた新年を迎える時の掃除を全部その日にやってしまいますから、社員も一緒に。
ああ、そうですか。
それで皆さんお店によって違いますね。
そうですか。はい、はい、そしてこの新年令和2年になるんですね。この、2020年このどのような朝お迎えになりましたでしょうか。
まあ、一つもそういう意味では令和になってもですね、
はい、
そういうことには一つも変わりませんね。やはり同じように
恒例のというか、やっぱり変わらない、
はい、私どもはもう変わることなしに、やはりまず神さんに、お参りをして、
はい、
そして仏さんにもお参りをして、そして皆さんと一緒にですね、兄弟家族全員で新年を祝うと、
はい、
まあ、いうことをやりますね。
ああ、そうですか。はい、その食の専門家ですから、その新年を祝う席のお膳っていうのはどんな感じなんでしょう。
まあ皆さんと同じような、
はい、
やはりこの頃になってきましたね。今までは自分とこのもので祝うような形を取ったり、
はい、
また私が一番若い時に困ったのは、小さい時に困ったのはお雑煮をですね、
はい、
に頭文字が入る
頭芋、
これがですね、
はい、
大きいんですよ、長男は。
おー、
もう小さいのに大きいの食べのつこつしてね、なんでこんなも食べなのかなというぐらいの大変さがあって、今意味が分かりましたが、頭になるようにということで、
はい、
大きいね頭餅を芋をね食べさせられた、
はい、
まあ、それからお雑煮をやっぱりね、白味噌のお雑煮をいただくというのが、まあ、一番今でも印象に残っておりますね。それはもう変わることなしに、
それはやっぱりずっと続けたいものを、
ね、はい、続けてますね。
そうですか。はい、そうするとこう何人かご兄弟がおられる場合は、こう次男三男となると少しこう頭芋がちっちゃくなるっていうんですか。
私どもはお正月は長男だけの、はい、私と長男だけの会で、2日以後はもう今言う次男とか親戚のものが 来るというふうに分かれております。
そうですか、はい、やっぱりこう長男は頭として頑張らないとあかんっていう、
そういうこと
ですね。そういうことですね、はい、そうですか、
はい、
はい、さあ、2019年令和元年になりましたけれども、
はい、
錦市場も訪日外国人観光客で本当に日々にぎわっていたという印象がありますが、どうでしょうか、理事長としてどのようにご覧になってましたでしょ
うか。ありがとうございます。まあ、皆さん方にね、そういう にぎわっているという言葉をお使いいただくんですが、私どもにしてましたら、やっぱり外国人の方がございまして、私ら言うと雑踏ですね。
雑踏
とにぎわいは違いますので、
はい、
私の仕事はそれを雑踏をにぎわいに変えていくということが街づくりなんですね、
はい、
でこれはし続けていかねばならない理念なんですね。
そうですか。
で皆さんはにぎわいというふうにおっしゃっていただくのはありがたいんですが、これは買い物をされる方がおられてこういっぱいになる暮れの毎年の暮れのね、あの形であればこれはにぎわいなんですが、外国の方が見るだけプレビューだけ来られ見るだけ、
ね、写真撮るだけとか、
はい、そういうことをやられていっぱいになっておるのはこれは雑踏ですね。
それが雑踏、
はい、商売人は雑踏は嫌いまして、
にぎわ
いにこうしていくように今努力をしております。
そうですか。ご紹介はやはり京都市民の台所と、
おっしゃる通りです。
やっぱりお買い物をしてこその、
おっしゃる通りです。
台所ですね。
でご存じの通り錦はですね、
はい、
歴史的、京都は全体ですけど、ね、歴史的災害路狭いですから、やっぱり狭い通りにですね、その買い物をやっぱりするためにその左右を見ながらこの 3.5 メートルというのが400年続いた道路なんですね。
道幅が 3.5 メートルというのは、
はい、
混んでいたら左右見るっていうどころの騒ぎではないですが、
左右、そうです。それから、そこの中をですね、上手にこの
本来あるべき姿は、
そういうことです
。左右を見ながら
歩く、そういうことができる
道幅
は、これがずっと400年続いております。
だからこその400年それが続いた、はい、ということですね、
はい、で今はいろんな動向でいろんな形がありますから、
はい、
新しく家を建てるときにはセンターから2メートルセットバックして4メートルになっております。
ああ、その分をちゃんと見越した数字で
どんどんそうやって変えていっております。
ああ、そうですか、はい、そうすると、
ええ、
建て替える
時に
が続いた時には
必ず
道幅が、
はい、
そのセットバックした分広くなっているであろうと、
もうそれを考えないと、アーケードが立ちません。アーケードを建てるときにそういう約束事をして、
はい、
そして消防署に許可を、はい、初めて通るという、
そうですか、
そういうね、京都というのは歴史的災害路ですから、
そうですか、
大変ですね、
はい、この訪日外国人観光客ですが、ちょっとこう一つのお店を取材しているときに10分間の間に来られたお客様が、全部違う国のお客様だったんです。
でしょうね、
もう10カ国よく繁盛しているお店で、
はい、
もう全部違うあの観光客、お国の方だったんですが、それがまたすごいことだなと。
それはね、
はい、
私ども大変ね、その形になったことは喜んでおります、
はい、
でないと団体で外人に来られますと、もう随分初めは困りました、
はい、
でそれをやっぱり啓発みんなしてもらって、いわゆる京都市と いろんなところへ そういうことは今日の台所ですからやらないようにという形で、ああいう形に変わってきたんです。
それだけ国の方、いろんな国の方が10分の間に通り過ぎるということは、そういう団体客ではなくて、
はい、
個人のお客様、はい、ということになった、はい、ということですね。
やっとそういう形になってきた。
それは良かったですね。
だからちょっとね、
はい、
マシになったんです。
そうですか、はい、
あの決して差別ではない、区別なんですけど、
ね、ああなるほど、そしてですね、はいはい、そのお店が、はい、まあ、随分こう、構成というか、昔いろんな専門店が、アナゴの専門店があったな、鮭の専門店があったなとか、フグの専門店あったなとか、もういろんな専門店があって、本当に楽しい、錦市場だったんですけども、まあ、そういうお店がどんどんなくなっていくなというのは感じるんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱ
りそのあたりいかがでしょうか。
やっぱり食文化が変わってきたり、はい、いろんなことしますと、そして少子高齢化になってきまして、後継者がいないとか、そういうになってきますと、やはり必然して昔の形がちょっとずつ変わっていくということは、これはもう時代の流れですね、
はい、
しかし必要なとか大切なところは私どももフォローしながら、やっぱり協力をして、やっぱり続けてもらうと、
はい、
まあ、いうことで錦の周年行事の時には、錦が今日あるのはやはり、昔からおっしゃったいい水があって、
はい、
初めてそのサンタの大宮の中で行って御所の出入りをしてきたと、そういい水と今続けて今日まで頑張ってきて昔の老舗のお店があるから錦があるんだということをしっかりと、はい、必ずそういうことの大切さを皆に教えております。
そうですか、はい、やっぱりそのお店自身もやっぱりその意味とか価値を
自覚しないと
自覚すると、また何かが違ってくるということですね。
それをね、はい、し続けなダメです。
あ、そうですか、はい、それでこその私たちがこうイメージする錦市場ということですね。
そうです、それをきちっと守っていくのが錦だと思う、はい、
あ、そうですか、はい、どうでしょうか、その2019年、はい、平成元年、
はい、
これが課題だなということが、まあ、たくさんの、インバウンドの方、
うん、
課題が見えてきたと思うんですけれども、はい、課題という意味ではどういうことが課題でしょうか。
まあ、びっくりしますのは、はい、やはり新しいお店ができてきてですね、その食べ歩きのですね、元になるようなものを売るという、まあ、京都ではなかった、まあまあ、簡単に言えばたこ焼き屋ができたりというのは考えられませんが、まあ、そういうふうなものが出てくるということにはやっぱり戸惑いを感じております、
はい、
でやっぱりそういうとこを今度はどうやってそういう文化をですね、今のまま文化を直していくかということをやっぱりしっかりとやらないと、これは街づくりになりませんから、そういうことを昨年はやってまいりました。
ああ、そうですか、この、出てきた新しいお店をこう思うイメージする錦の、
はい、
まあ、あるべき姿に近づけていくっていうのはなかなかこう大変なご努力が必要かなって。
おっしゃる通りです、はい、それはやっぱし続けていかない、
あ、し続けるということですね、
はいはい、おっしゃる通りですね、
はい、どうでしょうか、2019年は、はい、2年前は、はい、フィレンツェと随分深い交流をされたと伺いましたが、去年は2019年はどんなふうな交流をされたんですか。
今はですね、はい、ご案内のようにフレンテ市と京都市というのは琴で結ばれておりまして、
はい、
初めて、20周年、の時にですね、向こうが京都とフレンテ市が30周年の時に、
はい、
初めて表敬訪問に向こうの市長が来られて、一団が来られて、で帰りに錦に寄られて、あ、錦でこんなに古くからありんってこんなあれがあんので、自分のとこのフレンテ市はもちろん市がやってるから市場ですが、
はい、
サンローレンツという市場はですね、
サンローレンツ市場、
それはもうヨーロッパで一番古いというしてたのに、
はい、
日本の京都にこんなの店があるということで交流をしようじゃないかということになりまして、そしてやらせていただいたのがおととしですね。おととしがちょうど京都市が、
はい、 50周年を迎えた
ん
で、
はい、それから、ですか30周年ですか、を 20年30周年をあのやっぱり錦が迎えたということで、まあ、いろんな
交流が2年前にはいろいろありましたが、
今はそういう交流をやっぱりしておりまして、
そうですか、
で向こうから来られましてですね、はいはい、いやあの私どものイベント、どんなイベントをしておるのかというような、例えば酒祭りをやって、こんなことをやって食文化を伝えたはずなんだということで、はい、向こうはやっぱりワインを同じようにワイン祭りをしたり、
はい、
でこの鍋祭りをやったりしてるとですね、向こうもやはりそれに代わるですね、そういう向こうの食文化をやっぱ伝えていく、そういうことをやりながら交流をしているという、
そうですか、
今そういう、
はい、お互いにこう相手 の歴史やそれからされていることを知って、情報交換して、
おっしゃる、
お互いに導入できることは取り入れていくと、素晴らしいですね。
だから私もあの違う団体でやっぱりヨーロッパ行った時には必ず寄りますからね、寄ってやっぱりやりますと周年行事、
最近どうやっていうことですね、
そう、はい、そういうことをやってると周年行事の、今年は周年行事でと言うて、はい、あの皆が歴代の会長さんなんかがで、あの市長さんが来られて、それこそシャンパンで乾杯をしていただいたり、まあ、いろんな歓待を受けております。
そうですか、はい、あの先ほどその課題としてそのインバウンドのまあ増加というオーバーツーリズムという言葉が、あのまあ世界中でそういうことが課題になっているようですね。
先般おいでに なりました時に、去年おいでになった時にちょっとお聞きしたのは、そういうことも知りたいということでお話をあのしますと、向こうもやはりオーバーツーリズム、いわゆる公害が起こって、
イタリアもそうなんですね。
それはもうあの世界的にそういう有名なところは同じでございます。
スペインもそうですよね。
絶対ね、それはもう起こっておりますね。
住む人がもう他の土地に移ろうかっていう思わせるぐらいのオーバー、観光客っていうか、
オーバーツーリズム。
そう
ですね。それでね、私どもの方は海を隔ててくるんでしょ、向こうは陸続きでしょ、
本当です、
ね、それはね、あの向こうの方がね、あの早いと思います。
あ、影響が大きいということですね。で同じやはりそのイタリアのフィレンツェも同じ問題を抱えておられる。
例えばガイドでもですね、京都の人は団体でこう我々は行動するときはガイド連れてきます、ね、
はい、
ところがフィレンツェ州とかそういう有名なところ行きますと、ガイドは向こうのガイドをしかあの旗を持ったり集合したりすることはできません。
勝手なことをしないように
というのは生活を脅かすようなところで、したらいかんということは知ってますから、だからこれからは日本のガイドもそういうマナーをしっかりと押せてですね、向こうの人に任すことはなしに日本のガイドをつけるというふうな形になっていくのが私は一番早道ではないかと。
あ、本当ですね。やっぱりその土地の事情というのをちゃんと知って理解している人がそうやって旗を持って、指導するということ
ですね。それは初めは分かりませんでしたが、やはり今になって、はい、あ、そういう意味は初めはなんか偉そうにしてはる国やな思ってたけど違いますね、
はい、あ、そうですか、はい、それはなかなか、
気がつきませんでしたね。
本当ですね、あのやっぱりこう勉強になることがたくさんあるということですね、
はい、今やっとあのそれが気がついたというのが現状でございます。
いやいや、そうですか。さあ、新しい年がどんな年になるのかこの後伺います、
はい、
京都市民の台所、京都錦市場商店街振興組合理事長宇津克美さんにお話を伺います。 宇津さん、
はい、
令和2年2020年は、ね、こうどんな年にしていこうというふうに思っておられますでしょうか。
まあ、私どもの場合はやっぱり何と言いましても今流行しております、はい、オーバーツーリズムをなんとかうまくですね一箇所の場所に人さんがおいでになることなしに、やはり海の京都とか、それからお茶の京都とか、京都でですね分散をして、はい、やっぱりやってもらわないと、
行き先自体を分散していただくということも、
これが大きなやっぱり問題に今年はなってくると思いますね。
あ、そうですか、はい、そしてその、去年2019年の11月に老舗のお寿司の伊予又さんのお店をリノベーションされて、丹後王国のアンテナショップがオープンされましたが、ちょっとこのお話を伺いたいと思います。
実はまあ、もちろん400年続いております伊予又さんのですね、はい、まあ、有名なお寿司屋さんですが、 そのお寿司屋さんは京都のお寿司というのはいわゆる箱寿司、だから鯖寿司とか有名な鯖寿司、それから箱寿司なんです。だから外国の方々はどちらかというと
握りですね、
それがそういう違いによってですね、やっぱり今の客層がやっぱだんだんダメになってきまして、
はい、
で、まあ、大きな屋敷をですねやるのに継承するにはやはり新しいところを持ってきて不益流行し続けないかんということで、
はい、
そこの与又さんにいわゆる丹後王国の丹後テーブルを錦に来ていただいて、
はい、
そしてその海の京都、魚屋、うちは魚屋も元魚屋分かってますから、そういう材料がありますから、そういうようなものを錦で販売をしてもらって、そしてそういう海の京都へお客さんを外国の方にも行ってもらおうと、
そうです
いうふうなことをやって頑張っております。
そうですか、はい、この丹後テーブルは1階がこう地ビールの8種類飲めるようなカウンターがありまして、
その奥に、はい、その奥にいわゆる山さんのお寿司やら、
はい、
いろんなもんをいただける、
販売もされてますし、は
い
は
い、でそこの庭の先を見ていただくと、先ほど申し上げました錦は、はい、いい水があったから400年続いて、その水の折り井戸というと井戸があります。それも残していただいて、400年続いていることをやっぱり見ていただいて、そして京都の文化をやってもらいながら地方の良さも一緒にコラボしていこうというので丹後テーブルを作ったわけでございます。
そうですか、はい、その嬉しいなと思うのは、はい、やっぱりその丹後王国のその皆様が、
はい、
やっぱり伊予又さんの歴史とか、それから錦の歴史、なぜここに錦市場があるのかということも非常に理解されて、はい、そして折り戸をちゃんと私たちがすごく素敵な感じで見ることができるようにしてくださったのは嬉しいことですね。
まあ、そういうコラボをしてお互いにいいものを残していく、はい、そして続けていく、これが不益流行、今の流行を強い続けていくという、
はい、
そのセンターになればいいなと思って。
本当ですね、
はい、町づくりですね、これも
本当ですね、置いているものとか売っているものは、少しこう形を変えるけれども、やっぱり思いはずっと続くということですね。そして2階に上がるとおっしゃった、
はい、
その海の京都の魅力が分かるっていう、
そういうことですね。でその横にですね、先ほど申した歴史的災害路で食べ歩きやらそういうのは禁止してますが、はい、そういうところの食べる場所も提供すると、
はい、
いうふうにして町づくりを一緒にですね、
はい、
京都、オール京都でやろうと、
オール京都でやろうと、
はい、そういうことでございます。
そうですか、
はいはい、
これは錦のこう将来こんな錦であったらいいなということを、ある意味この丹後テーブルの形がモデルケースっていうか、そんな感じでもあるということでしょうか。
そうですね、やっぱり魚屋でしたから、まず、
はい、
その海のものにの目利きはできますし、
はい、
野菜も全部産地を知っておりますから、
はい、
目利きができるところでそういうものを売るということは、これはもう中央市場のもとがしかできないことです、
ね、はい、
そういうふうにして どんどんと違った形で錦を作っていく。
あ、これはこれから作っていくというところですね。
その第一歩でございます。
あ、そうですか。これは楽しみですね。はい。そして、まあ、あの錦市場は例年いろんなイベントを企画されるわけですけれども、はい、今年2020年ももう早速、素敵なイベントがあるようですね。
もう元来から続いておりますいい水がありますから、はい、いわゆるお酒、伏見の清酒酒祭りもまだ続けております。
酒祭り、はいはい、これはいつ予定されてる。
これは3月の7日にやりますね、は
い、そうですか。
それからいつも鍋祭りとかいろんなイベントを作って、まあ、やっておるのは今度は錦和尚与一というのをやりまして、これ錦の食材を買っていただいてるお店ですね。そのお店に出ていただいて美味しいものを食べてもらうという、これが1月の19日。
1月の19日、もう早速あるんですね。はい、そうです。
まあ、5時から20時、はい、はい、そこで閉店後にそういうお店を出してですね、はい、わざわざそっち行ってもらわんかても、美味しいものが食べられますよ。
現地に行かなくても、はい、その食材を活用した、はい、鍋がいただけると、はいはい、それが和尚与一。
そういう、はい、それをその2つを今年はやってみたいと思っております。
そうですか、はい、この酒祭りは、はい、大変なにぎわいですね、
はい、
今も、
はい、
例年、
はい、今も続いております。
そうですか、はい、これは事前に何かチケットを申し込むとか、なんかそんな感じだったかなと思うんですが。
おっしゃる通りです。チケットを申し込んでいただいて、はい、そしてそれを買い販売を当日した時にそのチケットを持ってやってもらうという、
はい、
そういう仕組みですね。
そうですか、はい、これはこうやはり外国人の方にも、はい、まあ楽しんでもらいたいというふうには思わないですか。
いや、今のところは日本いつもお世話になっている日本の方々に、はい、やっておるのであって、必然的にですね、はい、だんだんそういう形になるかもわかりません。
ああ、そうですね。
で、それをやっぱりね、外国の方が見イタリアのフレンチの方が見られてね、これはいいことや言うて、自分のところに来いってワイン祭りはなさ、さっ、中央市場でやっておられますね。
あ、そうですか、
はい。だから交流はあると思います。
そうですか。はい、これはなかなか楽しい、夜市になりそうですね。はい、はい、楽しみです。うつさんご自身は何か今年、2年前は確か80歳になられたと思うんですけど、うん、イタリアからなんか盾が送られましたが、うつさんご自身は何かこういう年にしたいなとか、そんなふうなイメージとか思いとかありますか。
いや、もう絶えずですね、はい、世の中変わっていきますから、まあ、不疫流行というものの考え方をしっかりと、はい、それを知り続けていかねばならないという、はい、思いを新たにしております。
そうですか、はい、やはりその歴史があるからこそ、そういう思いで、はいはい、頑張っていくということですね。
まあ、頑張ってし続けてまい
ります。し続けるということは非常に大切なことを今日は伺いました。やっぱり世の中が変わると変わってしまうこともやむを得ないことも、後継ぎがいないとか、そういうこともあるけれども、やっぱり変えてはならないものとかし続けられることがあるということですね。
はい、
はい、大切なことを伺いました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はストロベリーセブン、足立病院、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。